テモテへの手紙第1、2章8節から10節。ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。同じように女も、つつましい身なりで、控えめに包み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。まあ、この2章の1節のところで学んだのは、まあ、この箇所で、パウロ自身が頭の中に描いていたのは、行動の礼拝におけるその在り方であると、そのようにこう普通理解されているんですね。そこでみんなが集まった時に、まず何をするかというと、すべての人のために、またすべての王、あるいは高い地位にいる人たちのために祈りなさいという、この勧めがこうあったわけですね。まあ、これは前にも言いましたように迫害の中にある教会の中において、この汝の敵を愛せよ、まあ、それがイエス様のお言葉でしたから、まあ、普通は迫害されれば憎しみとまた怒りとそういったものによって迫害するものに対して激しいこの呪いの言葉が出てくるような、そういう集会が普通はこう行われていくわけですよね。例えばデモとかああいうのがありますでしょ。それとシュプレヒコールって言うんですか、もうこの岩盤の出ていけ出ていけとかね、そういうことでもって、まあ、自分たちのその思いをこう表すことが多いわけですけれども、でも神様の前に私たちが集まるときに、決して敵を恨み、あるいは敵に対して激しいこの怒りを持って集まっていくのではない、むしろ神様のとに取りなしをしていくという、こういう姿がここに描かれて、天には高きところに神に栄光があるように、地には神の御心に沿う人たちに平和があるようにと、あの御使いが歌いましたけれども、パウロもここにおいて地に平和がやってくるように、そしていたずらにこのようなこう敵対心を煽り立てるような、そういったことを彼はしなかったんですね。むしろこの問いなしの祈りを持って2節、経験に威厳を持って平安で静かな一生を過ごすこと、これがクリスチャンとして生きるこの大切なことなんだ。つまり全てのことにおいて神様がご支配しておられるわけだから、私たちはそのことを信じて、そして祈りとまたこの平安な心を持って、生活していくという、こういうことが進められていたわけですね。そういう中で今度は具体的に男性女性についてどうあるべきか、何を大事にして生きることが男性にとって女性にとっていいのかということにこう視点が移ってくるわけですね。まあ、ここにこの男女ってこうあるんですが、僕はどうもね、こう男女って言うとね、何かこう尊敬していない言葉のようにこう聞こえてしまって、いつも男性とか女性ってこう言い換えて話すんですね。神様についても神という言い方もあるんだけども、できるだけ神様とそういうような言葉遣いをこうしているわけですけども、ここでもこの男性は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさいとここで教えているわけなんですね。まあ、どこででもってこう書いてありますが、これは私たちは今みんなで礼拝しようとすると、会堂という決まったところにこう集まって、そして礼拝を捧げますが、この時代は特別にこの場所ということじゃなくて、まあ、いろんなそういう家庭のところで集まって祈りを捧げ、礼拝を捧げていた。だからそういう意味でどこででもそういう礼拝の場が持たれるならば、そこで清い手を挙げて男性は祈りなさいと、このように進めているんだというふうにこう言えるわけですけれども、でもまあ私もそれだけではないと思うんですね。このどこででもっていうのは、あらゆる機会、どういう状況の中に置かれても男性は怒ったり、あるいは言い争ったりするのではなく、清い手を挙げて神の前に、神様の前に祈るように、これが基本的な姿勢となるようにしなさいと、まあパウロは命じているんですね。まあ、ここは礼拝の場であって、礼拝の時だけこういうことをしなさいとこう受け取る人もいますが、でもそうじゃない。 礼拝の時の心は私たちの生活の時の心と決して分離してしまってはならないんですね。私たちはあらゆるところにおいて神様を礼拝しているのであります。なぜならば私たちは神の神殿、ね、この主なる神様の神殿であると、聖霊なる神様の住まう宮である。宮の存在価値は何か、私の祈りは家は祈りの家である。ですから絶えず私たちはどこにおいてもそこに神様とのつながりのある祈りの生活、神様を意識したそういった歩みが具体的な生活の中になされていくわけですね。ですからこのどこででもという言葉を私はそのように受け止めたい。そして、本当にこの男性にとって実はこの心が本当に必要なんですね。というのは男性の特徴というのは何かといえば、自分自身の力を人々の前に見せることでしょ。自分の名が上がることがやっぱり一番願っていることですね。プライドを傷つけられることが一番嫌ですよ。尊敬されない夫っていうのは一番惨めに思うわけです。やっぱり自分がこう評価されてこう尊敬されたい、これは男性にとって一番と言っていいほどに願うことですね。ですからそういう扱いを受けないときには激しい怒りが当然のようにこう起こってくるわけであります。でもパウロは言うんですね。男性は怒ったり争ったりすることのないように、そういった自分自身の感情的な思いの中に身を置いてはいけない。またこの言い争うということも自己主張ですね。自分の正しさをどうしても主張したくなってくる、これが男性のこの特徴でもあるわけですね。自分の意見を押し通そうとするわけであります。でもそのことによって人を裁く心が私のうちにどんどんどんどん増殖されていってしまうんですね。で、神様の前に集まりながら心の中に絶えずそのような思いを持っていることは神様を信じる者としてふさわしくないのだ。どこででも清い手を持って祈るようにしなさいとパウロは命じるわけですね。で、この清い手を持ってというこの清い手、手というのは私たちもそうですが、この歩むというのは人生のそういう民のことをこう意味しますよね。聖書の中でも歩む行動。でも手というのはやっぱりそれは技、私たちの具体的な働き。だからこの清い手を持って祈るということは単に、ね、この手を挙げてこう清い手を挙げてですね、神様を祈りなさいという形のことを言ってるんじゃなくて、生活、清い手を持って生きているこの現実、そういった生活の土台の中で神様に祈りなさいよということなんですね。先に言いました、生活と礼拝と分離してはならない。礼拝の場っていうのは積み重ねられていく、本当に神様のために生きようとするこの手の技を土台としてなされていくことなんですね。偽善という言葉がありますけれども、神様の前では信仰者深い清らかな存在のように振る舞いながら、でも現実の場はもう自分自身のプライドが大事で、自分自身が中心になって行動していくということがいくらでも起こってしまうんですね。でもそうじゃない、清い手を挙げて祈りなさい。いつも自分自身の生活が本当に主の御前に神様の喜ばれないそういったものとなっていないだろうかというこう深い反省をしながら、いつでもこの神様に謙遜に私たちはこの歩むべきであるという、このことがパウロの心の内にあるわけですね。で、礼拝をするときに私たちはイエス様を見上げるわけであります。十字架の主を見上げて何を一番私たちがこの心の中に思うかというならば、それは怒りの感情ではなく許しの思いですよね。イエス様は父を彼らを許してくださいと祈られたわけであります。責め非難しけなし言い争うことではないですね。許し受け入れ愛し仕え、そういった本当にイエス様が与える一方の姿を持ってあの十字架にかかってくださったわけですから、私たちはこの主を見上げるならば 具体的などこででも清い手を、本当にイエス様の心を持って生きんとする思いが私たちの中にね、こう起こってくるわけであります。主の前に出るということは十字架の主を見上げることであり、それは私たちの心から怒りや人を非難し、また罵倒するような思いから解放してくださって、問いなしの祈り、許しの心、あるいは仕えていくその謙遜の思いへと私たちを導いてくださるんですね。礼拝とは心が変えられていく場所であります。神様の前にもう一度清い手を挙げて祈る存在であるかどうかということを本当に自ら顧みる、そのところなんですね。まあ、そういう意味で男性として私たちはこの、神様の前に、生活とそして礼拝が一つとなり、その土台にいつでも神様のイエス様のあの柔和さと謙遜さ、愛と許し、そのことを追い求めていくその姿が必要であるということなんですね。それが男性であります。ではこの女性の場合はどうか、女性についてどうあることをこのパウロが願ったかといいますと、同じように女も慎ましい身なりで控えめに包み深く身を飾り、派手な形の髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、とこう書いてあるんですね。男の人が尊敬されるとか、その自分の権威を認められたいという思いが強いというならば、女性はどちらかというと自分が魅力的な存在として、この美しさ、そのことによって男性たちの評価を得たいという、これが女性の大きな願いだろうと思いますね。まあ、この頃も、この頃はまあ女性が働くというよりも、女性というのは男性によって養われていくわけですね。良い男性、その自分が見栄えが良ければ良くなるほどに、いい男性が自分自身を受け入れてくれるというふうにこう考えがちなわけですね。ですからより美しく、より見栄えの良い、そして人々をこの魅了するような存在になりたいという、この思いが女性は強いわけであります。これは今もそうですよね。だから女性は念入りにお化粧をし、そしてこの衣服についても本当にこのどれだけでもお金かけてもいいかのような、そんな気持ちでこうやっていくわけですね。でもパウロは言います。神様の前に出るっていうことは、どれだけ美しく見えるとかね、どれだけこの高価なもの、まあ、ブランド品を持って、そして礼拝に来てもしょうがないよっていうことなんですね。それを神様はその見ようなんてしていない。ところがなぜこの女性がなるかというと、あれですよね、あのエヴァがその善悪食べてはならないと言われた善悪の好みを見て、食べるのよくとい う見栄えに心を奪われてしまったわけでしょ。そういう見栄えに心を奪われる、そういうその人間の性質、そしてだからこそ、そのそういったものを利用するというような心が、実はこのエヴァからその子供たちにこの伝わっていったんだろうと思うんですね。この創世記のところでこういう言葉が書かれています。五章のところですが、創世記五章の三節のところを見てください。アダムは130年生きて、彼に似た彼の子供、彼の形通りの子を産んだって書いてますね。一節のところでは、神はアダムを創造されたとき、神に似せて彼を作られたと。ところが、この次からもう神の形に作られたというよりも、アダムの形になってしまった。それはエヴァとアダムの持つその性質が、この男性、女性のうちに、受け継がれていくようになってしまったということでしょうね。ですから女性はそういう外側を非常にこう気にするわけであります。で、パウロはそんなものに対して心を奪われるのではなくして、十節、むしろ神を敬うと言っている女性にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい、清い手を挙げて祈りなさいと同じですね。ここも礼拝と、そして具体的な生活における行いとは分離してはいけないのだ。 神様の前に出るということは、生活の中において本当にこの神様を恐れる女性としてどう生きているかということが一番問われているんであって、そのからどんなに綺麗であるかという、そこではないのだってこう言ってるんですね。この言葉、ペテロ自身も語っている言葉でありました。 でもここでこう言うとですね、ある人たちはこのクリスチャンもだからこのお化粧もせず、そして古臭い服ばっかり着てるんですか、あんなんじゃ嫌ですってこう女性は思うかもしれませんね。あそこは何でしたっけ、アメリカでずっと黒い服、アーミッシュ、あそこの女性は黒い服ばっかり着てますよね、長いスカートで。そしてもっとイスラム圏だともう目だけこう開くような、あとは全部ねこう黒い、そういうこの何ですかね、いろんな言い方があるんだってね、ヒシャブとかアバヤとかヒマール、ブルカとかいろんな種類のそういうこの女性の洋服があるそうですね。一番広いのはこう目だけが開いてて、そこも網がかかっていて、ほとんど全身こう隠れてしまう、それがチャドルとかという、イランではよく着ている女性が着ているものだそうですね。まあ、フランスではあれは人種、いわゆる女性差別だということで、それを着ることを禁じる、着てこう高校に来ることを禁じていると言っていますが、まあ、そういう意味では聖書はそういうことは言っていないわけですね。でこの女性にふさわしいこの服装、つつましい身なりって書いてありますが、そのつつましいっていう身なりはどういうものだろうかということについては、これは時代とともに変化するんですね。私がここの時代に初めてミニスカートがこうやってきたような思いがあるんですね。で僕もびっくりしましたね。で日本人に合わないんじゃないかってこうずっと思っていましたね。そしてあの頃はそのミニスカートで教会来ちゃいけないという教会がいくつもあったんですね。それは人のこの男性の情欲をこうそそるようなものは良くないと。それからアイシャドウとかですね、このなぜこれは、あれだってもうクリスチャンたるもの、そんなものを着飾るのはここに違反すると、このように言われていた時代があったわけですね。ところがその時代で人、この大説教者、アブラハムじゃなくて大説教ビリー・グラハム、あの奥さんなんかこんなのやってて、あれ日本とアメリカと違うなってこう私は思ったことがこうありましたけれども、そういう意味でですね、このつつましい身なりというものは、それは時代とともにその基準というものは変わりますね。でも神様が大事にしているのは、女性においては良い行い、本当に心の内側を飾りとしていくという、ここに時間をかけ、ここに思いを注ぐということなんですね。ですからぜひ外側の事柄に時間をかけるよりも、もっと心の内側の事柄に女性は時間をかけていくように、特に意識的にしないと外側のことに心が奪われてしまうんでしょうね。男性は本当に清い手を挙げて、本当にへりくだった心で生き、主の御前に妻の十字架のイエス様を見上げながら、怒るのではなく、言い争うのではなく、本当に自分のうちにへりくだっていく。女性は本当に心の内、神様によって愛されているということの感謝とともに、真実な行いを持って、生きる、そこを大事にしていきたいと思いますね。ぜひそのことを覚えながら、この週も歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。父の赤み様、私たちの生き方が御言葉に従うものでありますように、どうぞこのパウロの言葉をしっかりと心に刻みながら、男性も女性も何を大事にして生きるべきか、そのことをしっかりと心に刻み、あなたの心に従って歩むことのできるよう導いてください。尊き皆によってお祈りいたします。アーメン。